声の広報八代2019年12月号ナンバー722をお届けします。令和元年12月1日発行、編集発行八代町出向室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県有機郡八代町大和田杉村1170番地、電話0296-48-1111、代表ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.ng.jp。 担当は朗読ボランティア欅の会です。声の広報八代2019年12月号ナンバー722の主な内容は次の通りです。地域にフォーカス、川尻四つ葉の集い、新しい町議会議員が決まりました。八代町役場からのお知らせ、町の話題、スポーツコーナー、みんなの広場、町長の部屋、お知らせ版、生産量日本一の八千代町の白菜をご賞味ください。以上主な内容でした。表紙の説明をします。上の方にピンク色のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面には手を取り合って生きていくと題して、川尻四つ葉の集いで地域住民同士での昼食でお母さんの膝に座って食べさせてもらっているお子さんとその様子を微笑んで見ているおばあさんの写真が載っています。以上表紙の説明でした。地域にフォーカスボリューム3、川尻地区の全世帯をつなぐ交流事業、川尻四つ葉の集い、世代をつなぐ、地域をつなぐ、そして人間らしく共に生きていく。子が優先され金魚付き合いが希薄になった現代で、昨今増加する自然災害や多様化する犯罪の不安が増す中、改めて必要とされる地域のつながりを今一度考え見直す時が来たのかもしれません。10月14日に川尻集落センターで世代間交流事業第1回川尻四つ葉の集いが開催されました。住民が一から企画し、当日は手作りの料理が並ぶ中、お手玉やカルタ大会などの昔遊び、また川尻に伝わる昔話の紙芝居鑑賞や川尻自衛消防団の消火訓練などを通してそれぞれ交流や親睦を図りました。地域住民同士や各世代間同士のコミュニケーション向上の機会を目的に開催された第1回川尻四つ葉の集いに参加した147人の参加者の集合写真が載っています。川尻行政区長古澤達夫さん、住民同士の交流はさまざまな場面で重要になってくると思います。昨今の自然災害や少子高齢化の中で以前から地域間のコミュニケーションが取れる場が必要だと感じていました。しかし実際にどのような方法で取る機会を作ればよいのか悩んでいたところ、今年の4月に町の社会福祉協議会で3世代交流費助成制度があることを知り、これだと思い行政区組合長や第2委員社会教育委員の方々に相談をかけました。そして実行するにあたり私から3人の方に実行委員を依頼し、その後川尻行政区内にある友の会など10団体以上のすべての代表の方々に集まっていただきました。そこで補助金を使ってイベントをしても良いかという相談から始め、皆さんの協力をいただきながら何度も集まりアイデアをまとめ今回の集いを開催することができました。本当に自分の家のことだけでも忙しい中でそれぞれの時間を割いて地域全体のために動き、関わり、力をいただいたことはとても嬉しく、本当に感謝しています。 これを機に川尻の住民同士がより気軽に声を掛け合いやすい関係になってもらえたら幸いです。ゆつばの集い実行委員の皆さん、委員長板倉晴美さん、副委員長大久保恵子さん、会計古澤信枝さん、川尻に愛着を持ってもらえたらそれ以上嬉しいことはありません。このイベントの名前である四つ葉は、川尻子ども会に加入しているほぼ全員の小中学生からのアンケート結果で決まりました。世代を超えてつなげる四つの葉の中に、みんなの笑顔、夢、触れ合いの心、和やかな交流の輪という思いが込められています。子どもたちからも協力をもらえたことはとても嬉しかったです。自分の行動が地域のためになっているという経験は、その子にとっても川尻にとっても大切な財産になると思います。町外から川尻に移住した秋山美幸さん夫婦、地域の人たちと顔を合わせる機会があると安心します。私たちは現在小学生になる長男長女と一緒に4年前に引っ越してきました。夫婦とも八千代町出身ではないので、初めは地域に馴染めるか心配でしたが、子供を通して徐々に関わり合いが増えてきて、今回のこのように多くの皆さんと交流できる機会ができたことはとても良かったです。今年の4月に次男も生まれましたし、地域の方々とのつながりを持てる環境はとてもありがたいです。温かい人たちと交流できて、また私たちのことも知ってもらえて、とても良い機会でした。川尻最高齢の大久保誠一さん、地域に活気のあることがみんなの笑顔にもつながりますね。私は今年で96歳になります。川尻行政区の住民だけでこのような行事を催すのは本当に大変だったと思います。4月からおよそ半年かけて準備協力してくれた皆さんに感謝です。改めてお互いの顔が見られることがとても幸せなことだと感じました。また今日をきっかけに新しい交流も生まれたようでとても良かった。子どもと地域の大人たちが顔見知りの関係になれば、防犯対策にもなるし、日常でも声をかけやすくなりますね。地域で子どもを育てるとは今回のようなことの積み重ねなんでしょうね。地域住民同士で米語場で遊ぶ様子の写真、縁側で災害グッズの蒸しパンを食べている様子の写真、川尻に伝わる昔話、川尻不動明の怪異の紙芝居をスクリーンで鑑賞する様子の写真、持ち土の様子の写真が載っています。以上、地域に包括川尻四つ葉の集いでした。担当は為貝ひろ子でした。
新しい町議会議員が決定。任期満了に伴う八千代町議会議員の一般選挙は11月12日に告示され、定数14人に対し17人が立候補。11月17日に投開票が行われ、投票率 69.51%、 14人の新しい議員が決まりました。なお、任期は令和元年12月11日から令和5年12月10日までの4年間です。12月中旬から新議員による初の定例会が開催予定です。八千代町のためにそれぞれの活躍が期待されます。新しく議員になられた14人を紹介します。なお、年齢は令和元年12月1日現在のものです。なお、継承は略します。また順不動です。氏名、年齢、行政区の順にお伝えします。氏名、関正幸、年齢41歳、行政区新地。野村勇60歳、坪井。安田忠、 68歳、塩本。増田光俊、73歳、荒野。大里武史、43歳、舞山。広瀬健一、73歳、瀬戸井。上野正雄、73歳、坪井。中山克三、64歳、荒野。名前和美、67歳、片角。大久保武史、71歳、船戸。水垣正弘、55歳、松本。小島義久、84歳、伊勢山。宮本忠、77歳、天皇二番だ。大久保利雄、71歳、菅野屋西。以上、新議員の紹介でした。八千代町公式アプリで災害に備えた最新情報を手に入れましょう。公式アプリを登録すれば、洪水ハザードマップなど、災害に備えた情報などが手軽に手に入ります。また、町ホームページや公式 SNS、Twitter、Facebook、Instagram へも簡単にアクセスできます。ホームページや Twitter では、災害時の避難所開設の最新情報なども掲載されますので、ぜひご活用ください。問い合わせ、秘書課情報政策係、内線4310。以上、八千代町公式アプリについてでした。住民票へ、中性、中止を記載できるようになりました。住民票への中性、中止の記載ができるよう、法令などの一部が改正され、結婚などで姓が変わった場合でも、身分証として住民票を利用できるようになります。中性の記載を希望する方は、手続きをお願いします。手続きにより、中性を記載、記録できるようになるもの。住民票、マイナンバーカード、署名用電子証明書含む、印鑑登録証明書。なお、住民票に旧姓を記載した場合は、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも必ず旧姓が記載されます。持参するもの、記載を希望する旧姓から現在の姓までのつながりがわかる戸籍謄本など、各一通。本人確認できるもの、運転免許証など観光庁発行の顔写真付きのもの、マイナンバーカード、通知カード、手続き場所、戸籍住民課役場1階、年末年始の土曜窓口業務のお知らせ、実施日、令和元年12月28日土曜、令和2年1月4日土曜、時間午前8時30分から正午。業務内容、住民票の発行、本人または同一世帯のもの、戸籍証明の発行、ただし除籍、改正、現戸籍は発行しない。印鑑登録証明書の発行。印鑑登録、本人のみ。問い合わせ、戸籍住民課戸籍係、内線1110。以上、住民票への旧姓の記載についてでした。担当は小竹勲でした。
八千代町役場からのお知らせ。税の広場。年末調整について。年末調整とは、会社員などの給与所得者が、その年の1月1日から12月31日までの給与や賞与から源泉徴収された所得税を精算する手続きのことです。所得税は毎月の給与や賞与が支払われるときにルールに従って源泉徴収されています。年末調整では扶養親族の状況や各種保険料の支払い状況などを加味して最終的な所得税を決定し精算します。1、会社員は控除の申告書を会社に提出します。2、会社は年末調整をし差額を会社員に還付または納付します。なお、源泉所得税が本来納めるべき所得税より多い場合は還付になり、源泉所得税が本来納めるべき所得税より少ない場合は納付になります。3、会社は税務署に納税申告します。勤務先の年末調整で所得が精算されれば確定申告の手続きは不要となりますが、次に該当する方は確定申告が必要になります。事業所得、営業、農業、不動産所得等があった方、医療費控除や寄付金控除を追加して受けようとする方など、問い合わせ、税務課、住民税係、ライセン1520、福祉、子育て応援、出産子育て奨励金、八千代町では出産家庭の経済的負担を軽減するため、第2子以上の児童を出産された方に奨励金を支給しています。第2子の児童は最大20万円、第3子以上は児童1人につき最大30万円が支給されます。児童手当申請の際にご案内いたします。支給時期、申請期間、第2子、第3子以上の順にお伝えします。支給時期、一時支給、お子さんが生まれた年、申請期間、生後2ヶ月から1歳の誕生日、第2子、5万円、第3子以上、10万円、二次支給、幼稚園、保育園等に入園する時期、3歳の誕生日から4歳の誕生日の前日、5万円、10万円、三次支給、小学校に入学する時期、小学校入学後からその年の12月末日、10万円、10万円。受給対象者、第2子、平成31年4月1日以降に児童を出産した方、第3子以上、平成26年4月1日以降に児童を出産した方、父母が児童出産の1年以上前から八千代町に住民登録されている方、申請期間において継続して八千代町に住民登録し、父母が対象児童以外に1人、第3子以降の場合は2人以上児童を養育している方、問い合わせ、福祉課、子育て支援室、内線1431。長寿支援、介護予防、日常生活、県域ニーズ調査にご協力ください。 来年2月に八千代町から無作為に抽出された町内にお住まいの方宛てに高齢者福祉・介護サービス等に関するアンケート調査を行いますのでご協力をお願いします。前回の質問の一例。質問。階段を手すりや壁を伝わらずに登っていけますか？回答。選択肢。丸1。できるし、している。丸2。できるけど、していない。丸3。できない。質問。忘れ物が多いと感じますか？回答、選択肢、丸1、はい、丸2、いいえ。質問、趣味はありますか？回答、丸1、趣味あり、丸2、趣味なし、などです。自分の声を施策に反映させれば、より良い高齢者福祉・介護サービスにつながります。この調査結果は、令和2年度に策定する第8期介護保険事業計画の基礎資料となります。問い合わせ、長寿支援課、介護保険係、内線1240。健康増進、日本の食文化を守り伝えていきましょう。おせち料理に込められた人々の願い。伊達まし、おしゃれ者という意味から華やかさを象徴しています。また、巻物なので文化や教養が身につくことを願うという意味を持っています。昆布まし、昆布は昔、広めと呼ばれ、広めは広がるに、昆布は喜ぶにかけて、福が授かるとして、祝いの席に欠かせない食べ物となっています。数の子。ニシンの子で、ニシンは昔、角と呼ばれ、角の子がなまって、数の子となりました。卵の数にあやかって、子孫繁栄を願うものとされています。ごまめ、田作り。カタクチイワシの稚魚を塩水で洗って干したものです。他の肥料にしたことから、田作りと呼ばれています。ごまめは、五万枚とも書き、五穀豊穣を祝う食べ物です。たたきごぼう。黒いごぼうは、豊作の時に飛んでくると言われる、随鳥を指します。豊作と一年の息災を願うとともに、細い形から、細く長くつつましくという願いや、深くしっかりと根を張って生きていけるようにとの願いが込められています。栗きんとん。黄色は進化の色を表していて、財産が貯まるようにとの願いがあります。黒豆。真っ黒になるくらい健康で一年分豆に暮らせるようにとの願いがあります。紅白なます。紅白の色がおめでたさを演出し、平安、平和を祈るとされています。また、赤は魔除け、白は正常を表します。エビ、腰を曲げて進むエビの姿を老人に例え、長寿の願いを表しています。紅白の彩りからもおめでたさが伝わります。かまぼこ、半円形の形が初日の出を連想させ、縁起が良いと考えられています。年の初めのお正月に、人々は願いを込めておせち料理を食べていました。ぜひ、来月迎えるお正月には、このような話題も食卓に加え、素敵な一年の初めをお迎えください。問い合わせ、健康増進課保健係、電話 0296-48-1955。 以上、八千代町役場からのお知らせでした。 担当は小野里節子でした。
町の話題トピックス。認知症になっても安心して暮らせる町。10月26日、なんとも茨城2019が杉の屋宿を中心とした町内各地で開催され、笑顔で町中を歩く参加者の姿がありました。これは認知症の人と接点がなかった地域住民と、認知症の人や家族、医療福祉関係者が一緒にたすきをつなぎ、認知症への理解を促すイベントで全国で行われています。みんなでゴールを目指す様子の写真が載っています。戦没者追悼式が開催。中央公民館で11月6日、八千代町戦没者追悼式が開催され、参加した193人は黙祷や献花を捧げ、戦没者へ思いを巡らせました。谷中町長は、戦没者の方々の尊い犠牲のもと、先の大戦から学び取った教訓を心に刻み、平和への決意を新たに、町のさらなる発展を誓います、と式辞を述べました。献花をする谷中町長の写真が載っています。日野自動車古賀工場秋祭りで町を PR。 11月10日、日野自動車古賀工場で秋祭りが開催されました。八千代町では PR ブースを出展し、ふるさと納税返礼品にもなっているお米や白菜キムチなどの特産物の販売を行いながら、来場者に町の魅力を PR しました。来場者に町を PR する様子の写真が載っています。保護司として法務大臣表彰を受賞。11月14日、茨城県立県民文化センター、ザ・広沢指定会館で、第58回茨城県厚生保護大会が開催され、県政地区保護司会八千代町文区長の相沢武さんが長年にわたり活動に尽力された功績が認められ、法務大臣表彰を受賞しました。受賞した相沢さんの写真が載っています。令和元年度八千代の秋祭り開催。11月23日、24日に中央公民館などで八千代の秋祭りが開催されました。あいにくの雨模様にもかかわらず、町内で活動する各障害学習団体の盛大なパフォーマンスや見事な力作などが来場者の笑顔を誘い、会場は活気に満ちていました。また、スペシャルイベントとして、茨城県警察音楽隊の演奏も行われ、令和初の秋祭りは、芸術や学びの秋にふさわしい催しとなりました。演奏を聴き入っている人や、作品を見たり、体験したりの皆さんの写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、決勝は略します。第34回有機城西杯近隣学童野球大会、時8月10日土曜、11日日曜、所金久保運動公園野球場ほか、主催有機城西スポーツ少年野球クラブ。主な結果、準優勝中有機スポーツ少年団。第66回下砂地区青少年防犯柔剣道大会、時8月18日日曜、所
下妻市立総合体育館、主催下妻地区重建道振興会。主な結果、小学2、3年生団体の部第3位、八千代町柔道スポーツ少年団、高橋美智、浅野理央。小学4、5年生団体の部第3位、八千代町柔道スポーツ少年団、入江宗介、浅野太一、野口空。一般高校生男子団体の部第3位、八千代町柔道スポーツ少年団、上野翼、小川直樹、幸田優也。小学1、2年生個人の部第3位、高橋美智。一般高校生男子の部第3位、上野翼。第66回下妻地区青少年防犯柔剣道大会、時8月18日日曜、ところ下妻市立総合体育館、主催下妻地区柔剣道振興会。主な結果、小学生団体の部優勝、八千代剣道教室。一般高校生男子団体の部準優勝、八千代剣道教室。一般高校生女子団体の部第3位、八千代剣道教室。小学3年生以下の部優勝、新井壮太。準優勝、中山浩二。小学4年生の部第3位、風見龍斗。小学5年生の部第3位、中山美咲。小学6年生の部優勝、秋葉龍心。準優勝、風見夢香。第3位、高井志保。中学生女子の部準優勝、秋葉美希奈。一般高校生男子の部第3位、北井志保。一般高校生女子の部第3位、石川那智。入賞した八千代剣道教室の皆さんの写真が載っています。第28回全国小学生バドミントン選手権大会、茨城予選会、時8月31日土曜、ところ龍ケ崎市総合体育館アリーナ、主催茨城県小学生バドミントン連盟、茨城バドミントン協会。主な結果、小学4年生男子ダブルスの部準優勝、飯田博と猪瀬貴富。小学4年生女子ダブルスの部準優勝、千瀬さつき、古澤綾乃組。小学6年生男子ダブルスの部第3位、高橋啓太、高野翔太組。6年生女子ダブルスの部優勝、草間優衣、名前ほのか組。優勝した草間、名前組の写真が載っています。ワクワクふれあいウォーキングを開催。11月5日栃木県日光市の湯の湖でワクワクふれあいウォーキングが開催されました。これは町執行部と町民の交流などを目的に開催され、55人の参加者は自然を楽しみながら意見交換を行いました。参加者の笑顔の写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。有料広告です。司法書士、行政書士、太田良介。 相続、遺言、家族信託、無料相談会。開催日、12月23日、月曜。1月5日、日曜。1月13日、月曜。会場、八千代町住野屋、1178-1。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。司法書士、行政書士、太田良介。エッグドリーム八千代、こだわり、地元野菜の強い味方。ペレット乾燥鶏粉、バンダイ、ミノルくん。有機 100% ガス規格取得。ペレットだから風に強く、機械でなきやすい。エッグドリーム八千代、八千代町住野屋898-18。営業時間、月曜から金曜、午前9時から午後4時。電話、0296-54-5492。以上、有料広告でした。担当は増田よし子でした。
みんなの広場。大好きな人。安城小学校6年。高木隆生さん。父、勝弘さん。大好きなお父さん。僕の大好きな人はお父さんです。お父さんの大好きなところは、いつも朝早くから夕方遅くまで畑仕事をしていて、疲れも溜まっているはずなのに、僕の野球の練習に付き合ってくれたり、細かいところまでアドバイスをたくさんしてくれることです。僕が試合の前に緊張しているときは、緊張をほぐしてくれたり、僕が落ち込んでいるときは励ましてくれるので、とても助かっています。お父さんが試合に来られないときは、大丈夫、優勢ならできる、と勇気づけてくれます。僕はこんなお父さんが大好きです。これからもいろんなことを教えてください。将来は絶対に甲子園に連れて行きたいです。優勢さんとお父さんの写真が載っています。笑顔がいいね。沼森、高橋大成ちゃん。平成30年2月28日生まれ。父、たけしさん。母、しとみさん。お姉ちゃん二人の真似をするのが大好き。これからも三人仲良く遊んでね。楽しそうな笑顔の大成ちゃんの写真が載っています。和歌、新里ゆあちゃん。平成30年3月29日生まれ。父、けんじさん。母、ゆきなさん。今年の夏に引っ越し、保育園入園と環境がガラッと変わった一年でしたね。新しいお友達もできたね。いつもニコニコ笑顔のゆあ、日々の成長が楽しみです。にっこり笑顔のゆあちゃんの写真が載っています。八千代文芸、俳句、八千代文芸俳句回線。木星や朝一番の深呼吸。木星や朝一番の深呼吸。小屋倉持幸子。省略の増えゆく暮らしきのこ飯。省略の増えゆく暮らしきのこ飯。菅野や照内美代子。秋草の空気羽織て朝の道。秋草の空気羽織て朝の道、小屋、石島和夫。二つ峰、稜線ゆるく秋日和。二つ峰、稜線ゆるく秋日和。久米田、川村栄子。古時計、律儀に打ちし夜長から。古時計、律儀に打ちし夜長から。松本野口雅子。峠茶や鍋に人がききのこ汁。峠茶や鍋に人がききのこ汁。くめた久保野焼きよし。昨日より
明日への一歩敬老日。昨日より明日への一歩敬老日。大里山中康夫。蕎麦の花たどる先には戸をつくば。蕎麦の花たどる先には戸をつくば。新井畑の美沙夫。断捨離おえしコーヒー秋日和。断捨離おえしコーヒー秋日和。塩本田村満。短歌ふるさとの千曲川氾濫無事によるわさび畑の青木はいかが。ふるさとの千曲川氾濫無事によるわさび畑の青木はいかが。大都神殿山本よし子。なお、みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報、シティプロモーション係まで。電話、0296-48-1111、内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は諏訪春江でした。
蝶々の部屋、ボリューム8。白菜日本一の巻。こんにちは、町長の谷中聡です。白菜の美味しい季節となりました。皆さんもご承知の通り、八千代町は白菜の生産量日本一を誇り、現在町には白菜畑が一面に広がっています。今が旬を迎えている白菜は、身が引き締まっていて、鍋や炒め物など火を通しても、シャキシャキとした食感があり、食べ応えがあります。特にこれから霜が降りると白菜の中のでんぷんが糖化して、甘みと柔らかさのある白菜になります。町ではこれまで白菜プロジェクトと銘打ち、白菜キムチ鍋や白菜メンチカツなど、日本一の八千代の白菜の消費拡大や魅力を伝えるため、PR を行ってきました。その結果、天皇陛下の皇位継承に伴い、11月14日から15日の明け方にかけて行われました大嘗祭において、八千代町産の白菜がお庭積みの机代物として選ばれました。これはとても光栄なことで、八千代町の白菜が生産量だけでなく、味、品質の面においても最高の評価を受けたものだと思っています。農業は町の基幹産業です。今後さらに首都圏の生鮮食品供給基地として優位性を確立していきたいと考えています。大好きな八千代町にいつまでも住み続けたい。働きたい町、八千代を目指します。私はスピード感を持って一つ一つ丁寧に町づくりに取り組みます。皆さん、オール八千代体制でスクラムを組んで、皆で町づくりに取り組んでいきましょう。ご協力をお願いします。以上、町長の部屋についてでした。インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。平塚、古賀海人さん。大学のため一人暮らしをしながら勉学に励み、令和元年度、二十歳の集い実行委員長に就任しました。質問。現在何をされていますか？答え。現在は大学で法律を学んでいて、将来は法律の仕事に携わることができればと思い、日々頑張って勉強しています。また、軽音サークルに所属していて、中学生の時から続けているギターを弾くことも、楽しみながら学生生活を送っています。質問。どうして二十歳の集い実行委員になったのですか？答え。成人するにあたって自分たちのことは自分たちでやるべきだと考えたので参加しました。今、実行委員会を行う中で自分たちの手で作り上げる喜びを感じながら思い出に残る式典になるよう皆で協力して準備をしています。質問。成人するにあたり、どのような大人になりたいと思いますか？ 答え、どんなことでも挑戦できる大人になりたいです。大人になるにつれ、怪我をしないように無難な判断をしてしまうものですが、どうすれば自分が成長するかを第一に考え、行動したいです。また、人に優しくできる人にもなりたいと思っています。質問。八千代町を離れてみて、改めてふるさとをどのように思いますか？答え。便利とは言いにくい場所でありますが、自然に恵まれた中で自由に育つことができたので、何事もやってみようと思えるようになったのだと思います。自分にとって大切な場所で感謝しています。ギターを抱え演奏しているカイトさんの写真が載っています。以上、インタビュー、古賀カイトさんについてでした。担当は檜山明子でした。
お知らせ番。お知らせ。二十歳の集いを開催します。二十歳の集い成人式を開催します。新成人を迎える方はぜひご参加ください。日時、1月12日日曜、午前10時から、受付午前9時、場所中央公民館大ホール、問い合わせ、障害学習課、障害学習係、内線3610。一人親家庭のお子さんに入学祝い品を贈ります。茨城県母子家父福祉連合会では、一人親家庭、母子家庭、父子家庭のお子さんで、令和2年7月に小学校に入学されるお子さんに、入学祝い品、学用品をお送りします。希望される保護者の方は、役場福祉課へお申し込みください。なお、該当する方でも、申し込みがない場合は、配布されませんので、ご注意ください。申し込み方法、役場福祉課内線1430へ申し込みください。申し込み期限、令和2年1月10日金曜。問い合わせ、茨城県母子家父福祉連合会、電話 029-221-7505。 医療費控除を適用される方へお知らせ。平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の作成、添付が必要となりました。なお、税務署から医療費控除の明細書の記載内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。なお、令和元年分の確定申告までは、従来通り領収書の添付または提示によることもできますが、令和2年分以降は医療費控除の明細書の作成添付が必要となります。問い合わせ、下館税務署、電話 0296-24-2121。 見えない方、見えにくい方のための福祉機器店。福祉機器の現状を知っていただくために、見て、触れて、体験できる見えない方、見えにくい方のための福祉展を開催します。多数のご参加をお待ちしています。日時、12月22日日曜、午前10時から午後3時。場所、水戸駅ビル、エクセル本館6階、エクセルホール。展品、白状、パソコン読み上げソフト、展示デスプレイ等。問い合わせ、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会、電話 029-221-0098。 心の健康相談、福 ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時、12月13日金曜午後1時半から4時場所、保健センター。相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話0296-48-1955。パブリックコメントを募集します。町では皆様からのご意見などを参考にしながら、施策や計画の策定を進めるパブリックコメント制度を導入しています。計画の策定にあたり、皆様の貴重なご意見をお寄せください。計画の名称、第2次八千代町男女共同参画プラン案。募集期間、12月6日金曜から19日木曜。閲覧場所、町ホームページ及び町づくり推進課窓口。なお、意見の提出方法などは、町ホームページをご覧になるか、担当係までお問い合わせください。問い合わせ、町づくり推進課企画政策係、内線3210。特別滞納整理を実施します。徴税等は、町民の皆様に対して、さまざまな行政サービスを提供していく上で、欠くことのできない貴重な自主財源です。大多数の方には、納期限内に納付していただいておりますが、一部の方が未納の状態となっています。財源と公平性確保の観点から、特別滞納整理を実施します。期間中、担当職員がご自宅に電話や訪問する場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、納税に関する相談は随時受け付けていますので、お早めにご来庁ください。期間、12月9日月曜から20日金曜。徴税等、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料。なお、納付については安心便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ、税務課収納管理係、内線1530、長寿支援課介護保険係、内線1240、国保年金課医療年金係、内線1330。12月の納税等、町県民税4期、国民健康保険税6期、後期高齢者医療保険料6期、介護保険料5期、納期は12月24日火曜です。問い合わせ、税務課内線1530、国保年金課内線1310と1330、長寿支援課内線1240、オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。12月18日水曜、脳トレとリハビリ体操。時間、午後1時30分から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。なお、1月4日は図書館休館のためお休みします。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1220。
年末年始休館のお知らせ。町内の各施設は次の通り休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。施設名、休館日、問い合わせ、電話の順にお伝えします。施設名、中央公民館、休館日、12月26日から1月3日。問い合わせ電話、0296-48-1515。歴史民族資料館、12月27日から1月4日。0296-48-0525。総合体育館、12月27日から1月3日。総合体育館、0296-48-2469。体育センター、町民公園受付業務、12月28日から1月3日。総合体育館、0296-48-2469。テニスコート、12月30日、1月1日。総合体育館、0296-48-2469。なお、12月27日金曜から29日日曜、31日火曜、1月2日木曜、3日金曜のテニスコートは12月26日木曜午後5時までに申請した方のみ利用可能。都根老人ホーム職員採用試験、職種、支援員、入所者、自立支援業務。採用予定日、令和2年4月1日。採用予定人数、1人程度。受験資格、昭和59年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人。学歴不問。第一次試験、令和2年1月26日日曜。試験内容、教養試験、適性検査、作文。第二次試験、令和2年2月中旬予定。申し込み方法、都根老人ホームへ持参または郵送にて申し込みください。郵送の場合は、簡易書き留めなど確実な方法により、12月27日までの消印有効。受付期間、12月2日月曜から12月27日金曜。なお、申し込み用紙は、茨城西南広域事務局、都根老人ホーム、八千代町役場、まちづくり推進課窓口などに用意してあります。また、茨城西南地方広域市町村圏事務組合ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、茨城西南地方広域市町村圏事務組合都根老人ホーム、電話 0280-87-2120。 募集、男の認知力筋力アップ講座。元気でいるための筋力アップに取り組んでみませんか。日時、1月21日火曜から3月24日火曜の毎週火曜日全8回。午後1時30分から3時30分。場所、中央公民館2階研修室。対象者、65歳から75歳の男性、または夫婦。定員15人先着順。内容、認知症予防、筋力向上の知識と実技など。参加費無料。募集期限12月25日水曜。問い合わせ、地域包括支援センター内線1220。クリスマスサイエンス参加者募集。日時12月15日日曜、午前10時から午後2時。 場所、図書館、内容、クリスマス工作、サンタゲーム、エコがウインダークイズ、紙飛行機。なお、申し込み不要、材料がなくなり次第終了。問い合わせ、八千代エコクラブ秋山、電話 090-2626-1900。出会いパーティーを開催します。日時、12月22日日曜午後1時30分から4時30分。受付午後1時15分。場所、結城市民文化センターアクロス。対象者、A コース、20歳から39歳までの独身の男女。B コース、40歳から59歳までの独身男女。参加費、男性3000円、女性1000円。なお、当日会場でお支払いください。申し込み期限、12月19日、木曜。問い合わせ、NPO 法人、ウェルサポート堺。電話、0280-87-7085。催し物、令和開元と万葉集。令和開元を機に、転居となった万葉集の時代と歴史、あずま歌などについて、庄内に残された万葉集関係資料とともに紹介いたします。展示期日、12月22日、日曜まで。展示資料、万葉和歌集、万葉行、万葉集身分節、万葉集略解など。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 0296-48-0525。 以上、お知らせ版でした。担当は為貝三郎、為貝照美でした。人口と世帯数、11月1日現在、人口 22,118 人、内外国人 1,244 人、男 11,654 人、内外国人1041人、女 14,664 人、内外国人203人、世帯数7696世帯、内外国人世帯1061世帯。以上、人口と世帯数でした。生産量日本一の八千代町の白菜をこの冬ぜひご賞味ください。八千代町では白菜生産量日本一を PR するため、冬の時期に町内の各飲食店で白菜キムチ鍋を提供しています。店舗ごとに異なる美味しさをぜひ食べ比べてみてください。これからの時期は霜が降ることで中のでんぷんが糖化して、より甘みと柔らかさのある白菜になります。カリウムも豊富で、美味しい秋冬白菜をたくさん食べて元気に冬を過ごしましょう。天皇陛下の皇位継承に伴う大嘗祭で八千代町の白菜を供納しました。11月14日の夕方から15日の明け方にかけて行われた皇位継承の最重要祭儀である大嘗祭で、神前に備えられる庭積みの福江代物として、八千代町の特産品である白菜が供納されました。上層光農業協同組合園芸部連絡協議会の会長である小竹淳さんが育てた白菜は大切に収穫され、11月12日に皇居内の宮内庁へ納められました。庭積みの福江代物とは、大嘗祭に
各都道府県からお供えされる農産物、水産物などの特産物を言います。小竹純さんは一生に一度あるかないかのことで恐れ多くも大変光栄に思います。このような機会に巡り会えたことはとても幸せです。大切に育てた白菜をぜひ召し上がっていただきたいですと話しています。以上、生産量日本一の八千代町の白菜についてでした。担当は田村愛てるみでした。これで恋の広報八千代2019年12月号ナンバー722を終わります。
次回だより。発行八千代町議会編集議会だより編集委員会9月定例会平成30年度歳入歳出決算水道事業決算を認定。令和元年第3回定例会は9月4日から13日までの10日間の日程で開催されました。この定例会では議員提出議案1件のほか、町執行部から平成30年度決算をはじめ令和元年度一般会計補正予算など15議案が提案され、審議の結果すべての議案を原案の通り可決しました。一般質問は9月11日と12日に行われ、7人の議員が登壇し町の方針を正しました。可決した議案内容、議員提出議案、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書の提出、教職員の定数改善により少人数学級の推進することと教育の機会均等と水準の維持向上のため義務教育に関する予算措置の継続を要望するもので、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣。報告、平成30年度健全化判断比率等、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意見書を添付し、健全化判断比率等を報告するものです。条例、森林環境譲与税基金条例、新たに創設された森林環境譲与税の譲与を受ける基金を新たに設置し、森林の間伐、林業に関する人材育成や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備とその促進に関する施策に活用する財源を確保し、管理を行うものです。固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正、地域再生法の一部改正に伴い、町内に工場等を新設または増設した事業者に対し、雇用人員が増加された場合に、固定資産税等の特例措置を講じるものです。学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部改正。新しい学校給食センターが9月から本稼働になったことに伴い、設置場所を改めるものです。水道事業給水条例の一部改正。水道法の一部改正により、給水装置工事事業者の指定が更新制に改正されたことに伴い、給水装置事業者の指定手数料の改定と、新たに更新手数料を定めるものです。補正予算、一般会計第2号、歳入歳出をそれぞれ2億5366万5000円増額し、予算総額を 81億331万5000円とするものです。歳出の主な内容は、ふるさと納税謝礼、プレミアム付き商品券事業費負担金を含む総務管理費1億105万6000円、多子世帯保育料軽減事業費補助金、子育てのための施設等利用給付費を含む児童福祉費1886万2000円、道路舗装維持補修作業委託料、共同排水整備、公益農道補修、幹線道路補修、共同舗装等の工事請負費を含む道路橋梁費8576万9000円を増額するものです。国民健康保険特別会計第1号、歳入歳出それぞれ1億6223万1000円増額し、予算総額を31億9677万8000円とするものです。歳出の主な内容は、保険給付費、市町村国保事業費納付金を増額するものです。介護保険特別会計第1号、歳入歳出をそれぞれ937万4000円増額し、予算総額を17億5398万8000円とするものです。歳出の主な内容は、保険給付費、国県への介護給付費負担金等に超過額が生じたことによる償還金を増額するものです。下水道事業特別会計第1号、歳入歳出をそれぞれ552万円増額し、予算総額を4億9657万2000円とするものです。歳出の主な内容は、キヌコ海流域下水道事業建設負担金を増額するものです。人事教育委員会教育長の任命同意、県教育長の川尻の赤松治さんが9月30日をもって任期満了となるため、再任命することに同意しました。教育委員会委員の任命同意、県委員の大里の関口秀夫さんが9月30日をもって任期満了となるため、再任命することに同意しました。監査委員の選任同意、監査委員に美濃口の斉藤実さんを選任することに同意しました。請願審議結果、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算にかかる意見書採択を求める請願、子どもたちの豊かな学びを実現するため教職員定数改善と国の義務教育に関する予算措置の継続を求める意見書を国の関係機関に対し提出するよう要請します。提出代表者、茨城県教職員組合杉山茂さん。審議結果採択、決算認定、平成30年度一般会計及び6つの特別会計水道事業会計の歳入歳出決算について関係常任委員会に付託し審議した結果、すべて原案の通り認定しました。その他、平成30年度水道事業剰余金の処分、未処分利益剰余金1億7795万6277円を全額建設改良積立金に積み立てるものです。第3回定例会における議案等の審議結果、9月定例会で審議された議案等のうち意見が分かれた案件のみお伝えします。なお記載のない議案等については、全会一致全員が賛成で可決承認認定同意をしています。 内容、審議結果、反対議員名の順にお伝えします。審議内容、八千代町水道事業給水条例の一部を改正する条例。審議結果、可決。反対議員名、大久保博子。平成30年度八千代町歳入歳出決算の認定について。認定、大久保博子。
調整を問う。一般質問に7名が登壇。橋梁の整備点検について。増田光俊議員。質問。6月に県議会議員から山川に架かる新天神橋に東日本大震災の影響とみられる亀裂が発見され、改修工事が必要になったと聞きました。このように、震災後数年が経過しているにもかかわらず、その影響により、改修の必要がある橋梁があることが示されていますので、町内の橋梁の点検を急いで行っていただきたいと思います。橋梁の管理はどのように行われているのか伺います。答弁、産業建設部長。町では橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。点検の対象となる橋梁は148橋ありますが、昨年度までに点検を済ませており、今年度から2巡目の点検に入ります。また、点検の結果、機能に支障が生じる可能性があるレベル3以上の診断を受けた橋梁については、修繕工事を進めています。橋梁の健全度はレベル1からレベル4までの4段階で、昨年度までに行った点検結果では、レベル1が26橋、レベル2が115橋、レベル3が7橋であり、レベル4はありませんでした。質問。文部科学省の資料によると、公立学校における外国籍児童生徒数は7万人で推移し、また、日本に住民登録をしている義務教育年齢の外国人のうち1万6000人以上が学校に行っているか確認できていないとのことです。八千代町には不就学の外国人児童生徒はいるのでしょうか。また、町立小中学校に在籍する外国人児童生徒のうち日本語の理解が不十分で、学校生活に適応することが困難な児童生徒に対して、どのような支援を行っているのか伺います。答弁、教育庁。八千代町に住民登録をしている義務教育年齢の外国人は28名います。外国籍の児童生徒に、就学の義務はありませんが、現在6名が不就学外国人児童生徒にあたります。町立小中学校に通う外国籍の児童生徒は22名いますが、各校の調査によると、日本語の理解状況は、理解できる 36%、まあまあ理解できる 41%、あまり理解できない18%、理解できない 5% となっています。中行き小学校では日本語指導教室を設置し、生活で使用する日本語を中心とした授業を行うなど、専門的に日本語指導を行っています。それ以外の学校でも、担任や特別支援学級の教員、チームティーチング担当の教員が、授業以外に、登下校、給食、 休み時間などでも個別に指導を行っています。その他の質問、中高年の引きこもり問題について。一級町道8号線14号線の進捗状況について。大久保武志議員。質問、一級町道8号線は道路幅が狭い部分があり、栗山市内では自動車のすれ違いができない区間があります。地元住民からは一日も早く工事に着手してほしいとの声が多く聞かれます。一級町道14号線は平成15年度に栗山行政区長、尾崎行政区長、関係地権者から町へ要望書が提出されています。道路選定の説明会が開催されましたが、現在は中止の状態が続いており、地元住民からは早期の道路整備への期待が高まっています。この2路線の進捗状況と今後の見通しについて伺います。答弁、産業建設部長。一級町道8号線は町の交易交通網の整備路線として位置づけられ、森林市への広域的な交通ネットワークの確保を目的とされる路線です。第1期工事区間として若市内の県道有機坂東線との交差点から東吹田市内の県道筑波古賀線との交差点までが平成26年度に開通となりました。第2期工事区間は県道筑波古賀線との交差点から筑波サーキットの南側交差点までの区間となりますが、2つの区間に分割し道路整備をする計画です。昨年度は地元説明会を開催し、第一工区の境界確認作業を行いました。今年度は測量の結果を踏まえた地図の訂正作業と、昨年度の続きとなる第一工区の境界確認作業を行う予定です。今後の計画は令和2年度から国の補助の採択を受け、用地測量業務を行い、令和3年度には用地測量業務と不動産鑑定評価業務を行い、補償額の算定業務を行う予定です。その後令和5年度から工事に着手し、令和12年度に工事完了を予定しています。一級町道14号線は安城地区東西の連絡道として重要な路線です。平成16年度に計画説明会、測量、道路選挙説明会を行いましたが、その後に畑地帯総合整備事業栗山地区が立案されましたので、一体的に道路を整備することで計画しましたが、畑地帯総合整備事業が計画中止となり、道路整備も中止となっていました。平成27年度に栗山行政区と関係地権者から要望書が提出されたことを受けて再開となり、平成28年度に県道有機坂東線との交差点付近の路線測量を行い、平成29年度に道路詳細設計を行いました。平成30年度には県道有機坂東線との交差点協議を警察と行いましたが、今年度は予算が見送られました。一級町道14号線は一級町道8号線が支点となるため、8号線の進捗状況を見ながら整備していきます。町長、 一級町道8号線は、八潮工業団地への企業誘致のため、安定した物流経路を確立するという観点からも、企業が進出する重要な選択要件として位置づけられる路線です。2路線とも日常的な利便性の向上のほか、人、物の流れが円滑となり、町の経済活動や広域的連携の活性化、企業誘致推進に必要不可欠な道路です。予算を確保した上で早期の開通に努めます。
町の防犯対策について、宮本忠議員、質問。防犯対策として、防犯灯と防犯カメラは連携して使用したらいいのではないかと考えます。安心、安全で、住みよい街づくりのためにも、町内の防犯対策は必要です。防犯灯の設置は、町長の公約でもあり、町内の防犯灯をLED 化するとのことですが、現在設置されている蛍光灯の防犯灯もすべて交換をする予定なのか、新規も含めて何台取り付けるのか、防犯灯の電気料金は町が負担するのかを質問します。また、近隣ではリース契約によりLED の防犯灯を取り付けていると聞いています。町にもリースを利用する予定なのか、その場合の予算はいくらになるのかを伺います。犯罪を未然に予防する有効な手段の一つとして防犯カメラがあります。町でも公共施設や主要道路近辺に設置していることは承知していますが、これらの場所では町の防犯対策としては不十分であると思います。取り付け台数が全然足りてないと感じますので、町内全体のことを考え、各行政区も対象にして台数を増やし、また設置台数を増やす方策として、個人などが行う防犯カメラ設置に対する補助制度を新たに創設することはできないかお尋ねします。答弁、総務部長。現在、町内にある防犯灯は、行政区、町、教育委員会など、管理が様々で、設置台数も正確に把握できていない状態です。町内全域の防犯灯の LED 化を進めるとともに、未設置の場所に、増設を行う一方で、管理システムを導入して、町が一括して管理を行い、電気料金も町で負担することに移行する予定です。今後は、令和2年度以降に予算を確保した上で、防犯灯の整備を進めていきます。契約の方法などについては、現在検討中ですが、既存の防犯灯の設置状況の調査や機器の交換、新設、修繕、維持管理を一括して発注するものとし、物品については10年間のリース契約を考えています。防犯灯の LED 化をリース方式で行うことのメリットは、工事などの初期費用を軽減できること。防犯灯の電気料金をおよそ半分に削減できること、修繕や維持管理の費用がいらなくなること、台帳管理により迅速な対応が可能になることなどが挙げられます。また、町内全域の防犯灯を LED 化すると同時に設置台数を増設することで、夜間でも町全体を明るくし、環境問題や省エネにも配慮しつつ、犯罪や事件の抑止効果を高め、安全安心な住みよい町づくりを進めていきます。防犯カメラの設置についても、 引き続き予算を確保し、設置拡充に努めていきます。町長、既存の防犯灯の LED 化と増設を行うことで、街を明るくし、また防犯カメラの設置拡充を通じて、住民の目、地域の目を光らせ、犯罪の抑止や地域における防犯意識を向上させ、地域コミュニティによる地域力をさらに発揮し、安全、安心な街づくりを進めていきます。また、議員が提案するように、防犯カメラなどの防犯性が高い設備の費用を対象とした補助制度についても前向きに検討していきたいと考えます。安心して暮らせる生活環境の整備を、名前和美議員、質問。防犯カメラはトラブルが起きてしまった場合でも、事後検証のみならず、映像を記録していることをアピールすることで、犯罪の防止につなげることができます。町民の願いである、安心、安全で、住みよい街づくりのためにも、町民の生活を守るための予算の増額執行を望みます。見解をお伺いします。答弁、町長、防犯カメラの設置については、警察などの関係機関や地域と連携をしながら、犯罪や事故の多発地域、交通量も多い主要道路や交差点を中心に進めていきます。地域住民や警察からの情報をもとに、集落内での危険箇所や小中学生の通学路など、より有効な設置場所を検討するとともに、防犯カメラを設置する行政区などへの補助金制度の創設なども含め、新たな取り組みを検討していきます。質問、風水害や地震、竜巻などの災害が発生した場合、発災直後では茨城西南広域消防や町消防団だけでは人員や時間的に限りがあります。また、区長、副区長などの行政区の役員や民生委員だけでは、救助や避難誘導などの対応が困難になります。各行政区内には、一人暮らしの高齢者や、体が不自由な人、寝たきりの人など、様々な方がおり、地元の住民による素早い救助活動が必要になります。行政区内の若者や自衛消防団、消防などの経験者などによる行政区内ボランティア団体が必要であると考えます。自衛消防団などはその一翼になっておりますが、行政区により活動はバラバラで、組織の維持を願うばかりです。災害は多種多様であり、地域をよく知る住民の共助の精神が必要ではないかと思います。まず、身を守るのは自分自身ではありますが、忘れてならないのは常に災害と隣り合わせで暮らしているということです。住民ボランティア組織や自衛消防団、自警団などの整備が早急になされるべきと考えますが、見解をお聞きします。答弁、町長、災害発生時は自分の身は自分で守る自助、地域で力を合わせて助け合う共助が重要になります。自分たちの地域は自分たちで守るという自覚と強い連帯感を持って自主的に活動する自主防災組織などがあれば、日頃からの予防活動や災害発生時の復旧活動がスムーズに行えると考えます。こうした自主防災組織を継続的に活動していくためには、リーダーの育成が必要であり、町では防災に関する知識や技術を習得するための防災士の資格取得に対して、講習費用なども助成を行っています。コミュニティ推進協議会や 行政区との連携を図りながら、地区コミュニティ活動の中でも防災活動を推進し、一人でも多く防災に関心を持ってもらい、防災に対する取り組みをさらに発展させ、地域の自主防災組織の結成に結びつけるとともに、育成に努めていきます。保育料の無償化について、大久保博子議員。質問。10月から幼児教育、保育の無償化が実施されます。これまでは多くの自治体が保護者の負担軽減のため、独自の財源により助成を行ってきました。保育料の軽減のために、町独自で行ってきた助成の財源はいくらになるのか、それを活用して10月から主食以外の給食費用である副食材料費の減免の拡充を図るべきではないか。副食材料費の減免にはいくら必要になるのかをお伺いします。また、これまで無償だった低所得非課税世帯などは今後新たに給食費を負担することになります。省庁の公約でもある0歳から2歳までの子どもの給食費を含めた保育料の無償化を求めますが、見解を伺います。答弁。保健福祉部長。国では少子化対策として3歳から5歳までのすべての子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもについて保育料の無償化を実施します。保育料の助成を町独自で行うための今年度の予算は半年分でおよそ2688万円になります。10月から来年3月までは国が負担することになるため、その分はなくなります。しかし、この国負担は今年度のみの措置であり、令和2年度以降については現在未定ですが、市町村にも相応の負担がある見込みです。また、復職材料費の減免をするためには、年額およそ3000万円の予算がかかる見込みです。国ではこれまで通り、食材料費について実費徴収をする方針ですが、年収360万円未満の世帯と第3子以降については全て免除することで、食材料費の免除対象を拡大することになっています。また、国の制度では、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもについては、保育料が無償化になりますが、住民税課税世帯ではこれまで通り保育料がかかってきます。この対策として、県ではこれまで年収640万円未満の世帯を対象としていた0歳から2歳までの第3子以降の保育料の無償化を10月から所得制限を撤廃して対象者の拡大を行います。省庁。保育料や園の給食費などを継続して町が助成を行うためには、安定した財源を確保する必要があります。財源の確保が見込めた段階で検討し、徐々に助成額を増額していきたいと考えています。質問。学校給食の食材に、町の地場産物がどのくらい活用されているのか、地場産物の拡充は考えているのかをお聞きします。答弁。教育次長。給食食材には現在、米、味噌、豆腐、メロン、白菜、キャベツ、ネギ、玉ねぎ、ほうれん草、人参、ナス、カブ、キュウリなどに、八千代町産のものを取り入れています。しかし、昨年行われた調査では、学校給食への地場産物の活用状況が県平均 57.5% であるのに対して、
八千代町では 32.3% と下回っています。この改善策として農産物巨大産地ならではのメリットを生かした単価を抑えながらより多くの食材の提供を各社に対してお願いしていく考えです。その他の質問、納税組合維持管理補助金に代わる行政区への補助金を、浄水場南側の外気公園の整備について、先の町長選挙について、大久保俊夫議員。質問、1月に行われた町長選挙において梅干しを配ったとして公職選挙法違反により元候補者が起訴されました。先日水戸地方裁判所で判決公判が開かれ、元候補者に対して罰金と公民権停止の判決が言い渡されました。6月定例会の一般質問において、私はこのことについて町長が町民からの相談を受け自ら警察に連絡をしたのか質問をしたところ、町長は警察への連絡をしていないとの答弁でした。この答弁に訂正することはないか伺います。答弁、町長。町長選挙では多くの支持と支援をいただき初当選をすることができました。選挙から7ヶ月半が経過しましたが、調整を担うことへの責任を感じながら調整運営に当たっています。以前答弁した内容については訂正をすることはなく、そういうことは一切していません。質問、私は十数回にわたり水戸地方裁判所に出向き公判を傍聴してきました。公判では今回の判決が言い渡されるまでの過程の中で十数人の証人による証言があり、その中には町長の同級生がいました。その方の証言では配られた梅干しをどう対処するべきかを当時立候補予定者であった町長に電話で相談したところ、町長から自分が警察へ届けるからと話を受け、翌日に2名の警察官が来て話が進んでいったとのことでした。この話を受けての町長の見解をもう一度お聞きします。答弁、町長。私の記憶では警察への連絡を一切していないと申し上げます。この件については元候補者もまだ控訴をしている段階であると聞いています。今後の公判でも明らかにされると思いますので、私からのそれ以外の答弁は差し控えます。質問、6月定例会でも今の答弁でも町長は警察へ連絡をしていないと言っていますが、証人は町長から警察へ連絡をしたと言っています。町長の答弁が事実と異なる場合には町長を辞職しますか？答弁、町長。そういった事実はないので辞職する必要はないと私は考えます。質問、今回の公職選挙法違反などが報道されたことにより町のイメージが良くない状況であると感じています。11月には町議会議員の一般選挙があります。現職の議員もその他の立候補予定者も今回の選挙はクリーンに行われ、再度報道されることがないような選挙ができればいいと思っています。その他の質問、町の防災行政無線について。町づくりにSDGs を取り入れることについて、中山活動議員。質問、 SDGs 持続可能な開発目標は2015年9月の国連サミットで
採択された。国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために挙げた国際目標です。17の目標と169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残されないことを誓っています。地方自治体における SDGs は、人口減少と地域経済縮小の克服や、町、人、仕事の創生と好循環の確立であり、SDGs の目標は、町、人、仕事、創生総合戦略や、町総合計画の骨格と一致します。SDGs についての認識を伺います。地方創生への取り組みとして、町では、町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、取り組みを行っています。この第一の目的は、低人口をいかに確保するかという人口減少対策であると認識をしています。人口が減少すれば、活力が失われてしまい、大変問題です。そこで、国は地方創生を実現するため、地方自治体に創生総合戦略を立てるよう推進をしてきました。町の人口の動態と、近年では、外国人の住民が多くなってきていますので、国別の外国人登録者数をお伺いします。創生総合戦略は今年度で一旦計画期間を終えますが、総合戦略を改定することを見据え、先日住民アンケート調査が行われました。その状況についてお尋ねします。答弁。企画財政部長、SDGs は発展途上国のみならず、先進国の政府、民間企業、NGO、自治体、個人など、あらゆる人々が関連する取り組みを積極的に進めることが求められており、SDGs の目標は、町が目指す町づくりと共通する部分があると認識しています。国の町、人、仕事、基本方針2019では SDGs の理念を踏まえて第二期の地方創生を進めていくとしていますので町、人、仕事、創生総合戦略の改定では国や県の動向を注視しながら見直しを進めていきます。創生総合戦略改定のための住民意識調査アンケートは、住民の町に対する思いや、町づくりに関する様々な意見を幅広く把握するために、16歳以上を対象とし、3000人を無作為で抽出して行った住民アンケート、町内の小学5、6年生と中学生全生徒を対象とした小中学生アンケート、町内の子ども園や保育園、幼稚園に通う園児の保護者を対象とした保護者アンケートの3種類を実施しました。現在はアンケート用紙の回収が済みましたので、集計などのまとめ作業を行っています。今後はアンケート結果の精査、分析を行い、総合戦略や総合計画などに反映させていきます。総務部長、今年8月1日現在の町の人口は 22,092 人、そのうち外国人は 1,209 人です。国別に見ますと、主なものは中国が351人、ベトナムが217人、ラオスが114人、スリランカが112人、フィリピンが95人となっています。町長、公約を実現するための3つの町づくりプロジェクト、働きたい町、子供を育てたい町、いつまでも暮らしたい町と、
SDGs に関連するものもあり、今後の第6次総合計画の策定や町、市と仕事、創生総合戦略の改定に SDGs の理念を踏まえながら進めていきたいと考えています。
研修視察報告。去る7月30日に福島県喜多方市議会において議会運営委員会と議会だより研修委員会の合同研修視察を実施しました。議会運営委員会、喜多方市議会では議会基本条例に基づき市当局に対する政策提言を行っています。政策提言は市民生活の向上、市政の進展と維持の発展を目的とし、各常任委員会においてテーマを設定し、委員の任期である2年間をかけて調査・研究を行い、報告書を作成しているとのことでした。また、議会での ICT 活用として、議会会議システムとタブレット端末の導入がされていました。このシステムは平成30年9月から利用が開始されましたが、議員にもタブレット端末が貸与され、会議での管理資料の削減はもとより、会議時外でも情報の伝達や、行政、視察等での活用、さらには災害時の情報の収集、共有にも利用されているとのことでした。その他にも、市民との意見交換会を毎年開催し、行政や議会への要望を広く聞き取りを行い、市当局との調整を行っていたり、定例議会の終了時には速やかに評価と反省を行い、より良い議会運営となるよう試行錯誤を重ねているなど、意欲的に取り組んでおり、大変感銘を受けました。今回も研修を生かし、町民の信頼に応える議会の在り方や、より良い議会運営を進める上で、参考にしていきたいと考えています。議会だより編集委員会、喜多方市議会では、議員8名による議会広報編集委員会を設置し、市の広報誌とは別に議会だよりを発行・配布しています。より多くの市民に手に取ってもらえる広報誌を目指して、表紙には市民の写真を大きく掲載する、市民にインタビューを行い、その内容を掲載する、広報誌に関するアンケート調査を行うなど、親しみやすく手に取ってもらえる広報誌作りに熱心に取り組んでおられました。その他にも、本会議の録画放送を FM ラジオやインターネットによって行っているほか、ホームページや Facebook を活用し、活動状況の報告を行っています。Facebook では、私たちの視察受け入れの様子も早速アップされていました。今回の研修を生かし、八千代町の議会だより編集についても、紙面作りに工夫を凝らすとともに、さらに多様な方法で、議会の広報活動を充実させていきたいと考えています。議会を傍聴しませんか？より多くの町民の皆さんに、議会を身近に感じていただくため、議会の傍聴や施設見学を受け付けています。各種団体や学校の社会科見学などにお取り入れください。次の定例会は12月に行います。詳しい日程は12月上旬に議会ホームページ等でお知らせいたします。問い合わせ、議会事務局、電話 48-1111、内線 4110。以上、議会だよりでした。担当は
為貝弘子、小竹操、増田佳子、為貝照美、土屋澄子、川尻美子でした。これで議会だよりを終わります。